オーディ。皆さんこんにちは。
こんにちはって言いそうじゃん。
言ったよもう。
はいはい。え？皆さんこんばんは。東京 FM ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ。本日5月5日は子供の日。乃木坂46松尾美優です。そして
屋根より高い恋のぼり私の身長は164センチ。セイミアリーです。
意味わかんない。よろしくお願いします。この番組は私たちが同世代から大人まで幅広い世代のどんな相談にも乗っていくラジオ番組ですが、ほぼほぼ脱線トークをしてしまうラジオ番組でもあります。ぜひツイッターでハッシュタグのぎだんをつけてつぶやきながらの実況お願いします。
5月5日は子供の日。いやー、こいのぼり。そう、私たちってめっちゃ女兄弟じゃないですか。
そうね。
男の子がいなかったから、もうひな祭りでしたなーっていう。
なんか、
子供の日ってあんまり何もしなかったかも。
なんかでも幼稚園の時とかはさ、折り紙で作ったよね。
あー、こいのぼり作ったねー。
ね
え。こいのぼり作った
ね。でもこの間なんかね、街歩いててこいのぼりを、うん、の旗を持って歩いてる方がいて、なんか
旗って大人
うん。なんかすごいニコニコ話しながら
あれ息子とかにプレゼントするようだ
った。すごいね、鯉のぼりってそうやって持ち歩くものなんだって思って。いや、なんか普通にもう鯉でしたよ。ひらひらしてて、
すごいね。
でもまあまあありました。
大丈夫ですか？
すごいね、息がついてて、すごい、
すごい子供の日大切にしてる。
季節を感じましたね。で、5月の旬の素材は
レタス。
レタスか。
レタストーク。
レタスはまあ美味しいですよね。
あの私はあの熱を入れるレタスが大好きです。
ああ、柔らかくなった。
チャーハンとかチャーハン美味しい。
美味しいよね。
美味しい。あとは何だろう、スープに入れたり。
ああ、スープ
ちょいシャキレタス。
うんうん。
あとキャベツより圧倒的レタス派ですな。
私最近キャベツも春キャベツで、
あ、
やっぱり好きになって、まあ5月はレタスなのか。
レタスの一番めんどくさいところは水切りしづらいっていうところ
ですね。あ、そうね。いつまでも水ついてるよね。わかる。
意外と
あれ欲しくなっちゃう。あの水切るさ、
ぐるぐるぐるぐる、
あれ欲しい。
あれってでもさ、毎回洗わないといけないのかな。
でしょ。
ちょっとめんどくさくない？レタスキッチンペーパーで拭くよりは全然。
そうそう、なんか楽しそうだし、いいんじゃない、時短に。
100円とかで売ってるしね。
うん、結構広がったね。
うん。レタス。あ、そしてプライベートで起きたエピソードトークなんですけど、はい、松尾がね、
今週の松尾、
今週の松尾、
久々だ。そうなんです、今日はですね、映るんです、
うん、カメラ
が断捨離をしてたら出てきまして、5年1組松尾美優って書いてある映るんですが出てきて、あ、これはすごいぞって思って、
うんうんうん、
でね、残り9枚だけ残ってたの、まだ撮れる余裕が、だからそれはなんか最近ミーグリの時とかにヤコボちゃんとか林とか撮ってたり。
5年1組ってことは何年前？
10年前かな、ちょうど。
劣化しないんだね、カメラって。
そう、びっくりして。
待って、5年生って10年前なの？
そうです。9歳、9歳。やばいよね。
待って。
割と最近だと思ってたらさ、
やばいね、
結構前なんだよね。
そう、5年前ぐらいかなとか思って
た。そんなことないんだよ。
待って。なんかさ、19歳で人生の半分の実感終わるっていうじゃない？
ち
ょっと待って、
人生の実感的に、うん、その、どんどん短くなっちゃうじゃん、体感が。19歳で半分終わるらしいんですよ。
やばー、泣いちゃう、やばー。
でもそれ言われたらもう確かにかも。
やばー。本当にやだー。
やばい、ちゃんと自分の好きなことしよう。
本当にやばーい。
やば
ーい。で、まあ、それをですね、まあ頑張って消費して最近、使い切って、今日現像してきたんですよ。
それを持ってきてくれるなんて、
そう、今日ね、そう、たまたま現像して、あ、こういう感じで入ってんの？
あ、なんだっけ、それ黒い。
これってフィルムって何なんですか？
これってさ、なんかさ、白いさ、あの、ちゃんと写真でプリントアウトしてもらうのって。
ね、でもね、薄くいるね。そうで、じゃあ、いいや。あれしよう。
あの、デジタルで持ってるんでしょ？
そう、にももらったんですよ。でね、
それを見たいな。
私は何が写ってるんだろうってまず思うじゃないですか。で、ワクワクして開いたんですね。したら、草。
すごい
草の写真が、
森、 森とかでもない。
すごい草の写真が写ってて、もうすごい、もう何枚もある。
もう湖ばっかり。
もう多分尾瀬なんですよ。修学旅行みたいなので行って、
うん、なんで松尾たちの写真はないの一枚も。
で、それであったの。見たい。小学5年生松尾美優ちゃん。かわいい。待って。
ちっちゃい。待って。ちょっと近くで見せて。
かわいい。
めっちゃ、やっぱハーフっぽかったよね。
すごい。
なんかハーフ見合ったんです、初めて会った時。
ちゃんとお友達もいますよ。3人で写ってます
。かわいい。そのさ、小学5年生松尾美ちゃんかわいすぎる。早くブログに上げてそれ。
なんかそういて、他にもいっぱい撮ったんですよ、最近。
うん。
なのにね、なんと全部写ってなくて全然。
なんで？
なんかね、
やっぱ劣化してるんじゃない？
光量がなんか足りなかったみたいなので、もう全部グレーに、このもうところどころグレーになっちゃってるやつ。
待って、それ私もなった、映るんです。
全部なってて、でそれはもう光量が足りないよみたいに言われても、もう誰、なんか恐ろしい写真なんかもう、シルエットの誰かみたいな。
どこ、何で撮ったの？あ、それ見切りの時の。
いや、これはね、多分5年生の時だね。
そんな
見ぐりの写真とかも全部グレーになっちゃって、でもなんか一枚だけワンちゃんの写真があって、
あ、かわいい。
もうね、
それは5年生当時の時のワンちゃんの。
そうそうそう、もう天国行っちゃってるから今いないんだけど。
なんか久しぶりに見れて嬉しいね。
なんかまだ知らないこの子の写真がこの世にあったんだと思って、それがすごく嬉しくて。生き残ってたのは 1,2,3,4,5,6,7,8,9
これ何枚撮りだっけ？
11,12,13,14,15 枚だから、まあほぼ半分ぐらいはグレーになっちゃってて。
あら、
そう。
なんでそれって、もっと現像を早くできてたら。
いや、多分違う。今日撮ったお姉ちゃんとの写真は普通に写ってたから、だから多分普通に暗かったり明るすぎたりしたんだと思う。フラッシュ焚かなくていいのに焚いちゃってたりとか、逆に焚いた方が良かったのに、暗かったのにとかだと思う。でもちょっと面白かった。ちび松尾がいたカメラの中に。
本当に可愛い。
びっくりした。
可愛い子って昔から美少女なんだね。
ああ、5月5日ですか。
めっちゃして絶対。
しようじゃ。
マジで可愛い。
5月5か6ぐらいに。じゃあ
カレンダーに入れてきて。
カレンダー入れとこ。今日か明日にブログにじゃあ写るんです、その写真を載せたいなって思うので、皆さんぜひチェックしてみてください。
絶対皆さんちび松をバズらせてね。
お願いします。ということで、オープニングトークはこのぐらいで曲に行きたいと思うんですけど、最近ネットフリックスでテラスハウスを見ていて、久々に。ユウさんとかトリンドルレナさんとかのクロストークがめちゃくちゃ面白くて、それも込みですごくハマっているので、テラスハウスといえばっていう曲を聴きたい、流したいなって思います。あ、じゃあれいちゃんに読んでもらおうかな。
OK。 それでは松尾の選曲、テイラースウィフトで We are never ever getting back together。 ベルクプレゼンツ、
乃木坂46の
乃木坂に相談 だ。この番組はベルクの提供でお送りします。
ではここから番組の看板コーナーやっていきましょう。せーの、
乃木坂なんでも相談室。
日本全国の悩める子羊さん、お待たせしました。
あなたのお悩み、レイちゃんと
みゆちゃんね、
ゆるーく解決しましょう。それではメッセージを紹介します。大阪府19歳男性、京浜東北線からです。
はい。
僕のお母さんよく喧嘩するたびに、じゃあお母さんが全部間違ってるっていうことなのね、何土下座すればいいのと、ものすごい勢いで論点ずらしをかましてきます。別にそこまで言ってるわけではないので、結果的に何も反論できなくなってしまい、いつも悔しい思いをしています。お二人はこういう経験ありますか？もしくはこれ遭遇した時どうやって対処しますか？
すごいドラマチックですね。
そう、なんかラランドのサーヤさんの YouTube に、お母さん必須公文っていう、このまんまだった。その
面白い、ね、
めっちゃ面白い。それを見てほしいです。そしたらきっと、そのお母さんのちょっと論点ずらしも面白く聞こえてくるかもしれない。
めっちゃわかる。
ぜひ検索してください。サーヤさんのお母さん必須公文
です。めちゃくちゃ面白いよね。
いやー、うちのお母さん怒んないからな。
そうね、
うん、
すごい。でもドラマチックだから乗っかってみればいいんじゃない、
捨てよって洞窟すればいいのって言われたらね、
すごいね、めっちゃ面白いじゃんなんかさ、日常生活でさ、本気でそれを使う人ってさ、なかなかいないじゃない、
うんうん
う
ん、
そういうの、そういうワードを見つけるのって面白いよね。
面白い
ドラマとかでは聞くけど本当に言うんだみたいな、
言うんだみたいな、
めっちゃ面白いね、それ。
はい、京浜東北線さん、
今日も
お疲れ様。
はい、続いて東京都24歳男性のすけのすけさんからです。サウナ未経験の僕ですが、整うと言ってみたいです。整うというワードがサウナ好きだけの秘密の暗号みたいになっているのはずるいと思います、うん、僕もお風呂に入りながらラジオを聞きながら、二人の今日もお疲れ様という言葉を聞きながら、整ってもいいですか
聞いてください。私昔サウナの整うがわからないって言ったじゃないですか、
うん、言った
ね、この前初めて分かりました。
分かったんだ。
なんかやり方教えてもらって、
うんうんうんうん、
あ、こういうことかっていう、
あー、あるんだ。
めっちゃ良かった。なんか怖かった、普通に。なんて言ったらいいんだろうな、すっごい回ってる感じ。なんて言ったらいいんだろう、なんかあんまりなんかクラクラとかじゃないんですけど、
うん、
お姉ちゃんに、うん、レイ、地球を感じてみてって言われて、なんかそれも受け入れちゃうぐらい、
うん、
地球感じちゃうの。
え？
だから本当に危ないよ。
そうだな。でも、サウナって確かにさ、ルールとかがよくわからないからさ、今こうしてさ、すごいさ、なんか、あの、赤坂とか行くとさ、わ、
うん、
かる？あの、今、
赤坂？
やってるんですよ。
あ、
サウナ、外で。
赤坂サウナやって
る。そう、あの、いるんですよ。
あれびっくりしたよね。
地面歩いてて普通に、
普通に、
おサウナやってるみたいな。
そう、あの、おじさまたちが、ちょっとあの、薄着で、
うん、
TBS の前を歩いてる、
うん。そう。結構新しいね、世界というか。
そうそうそう。結構さ、ハリーポッターの横にサウナがあって、
現実的な世界が広がってた、
ね、放送局があって。
そうそう。だけどさ、ここまでなんか流行ったりしてるとさ、やっぱりわからない人からすると、ルールとかもよくわからないしさ、遠い世界に感じるよね。でもまあ、整うの基準はね、サウナだけじゃないっていう風にしちゃえばいいんじゃないですか。
あ、そうですよ。
だから、お好きな時に使ってください。そんな権限ないんですけどね。はい。じゃあ、のすけのすけさん。
今日もお疲れ様。北海道22歳男性、函館の函館さんからです、
はい。
先日友人から、インスタの投稿がバズったというメッセージが、その投稿のスクショとともに届き、見てみたところ、その投稿は110いいねぐらいでした。確かにその友人の他の投稿と比べたら、いいね数は多い方ですが、バズったはさすがに過言じゃねと思うのです。そこでお二人にお聞きしたいのですが、バズったと言えるいいねの数は具体的にどのぐらいだと思いますか？わー。
何十何万とか。
インスタってさ、いいねの数見れんの？
インスタ？
うん。
ツイッターかと思った。インスタか。インスタのいいねの基準わかんないかも。はい。え？
ああ、
本当だ。33フォロワー。
まあでもそう、みんな趣味みたいなアカウント持ってますよね。
基準がわかんないです。なんかそういう、インフルエンサーとまではいかないんだけど、ってやってる人の、公開とかでやってる人のいいね数の基準がわかんない。
一般の人だったら多いんじゃん、100って。
え、そうなの？
でもなんか、この友人も、冗談めかして言っただけだと思う。
え、多分そうだと思う。
バズった、かっこわらぐらい。
うん。
で、多分、
そんなんで言うなよっていう。そうそうそう。
で、北海道の函館の函館さんは、アイドルのインスタとか、ツイッターとかをよく見てるから、
うん、
もう、いいね数の標準が高いだろうね。
そう、おかし、もう、
バグっちゃってるだろ。
基準のあれが、
高すぎる。
普通の人からしたら、いや、そんないかない、おかしいよってぐらいの基準なんだと思う。
そうそうそうそう。だから、え、どうなんだろうね、バズった。
でも確かに、さ、いつも、そんな行かない人からしたら、急に100超えたら、
うん、びっくりするよね。
確かに、それは、プチバズったなのかな、
うんうん、
なんじゃない？
フォロワーによりますよね。
確かに、フォロワーによるね。
500?500。一般人？なんかさ、インスタでバズるってあんま。
ね、あんまり感覚ない。ツイッターの方がバズるだとわかりやすいかも。うんうん、何十何万。とか十何万
M って書いてあるよね、だって
とか K とか M とかで、まあ一時の数字を見てるん
ですね、うん、すごいね、
まあまあまあ、
はい、函館の函館さん、今日もお疲れ様。
埼玉県21歳男性、古伝常備有国さんからです。今度好きなことデート行くことになりました、行くところは決まっているのですが、どのような髪型と格好で行けばいいか迷っています。お二人のアドバイスが欲しいです。
どういうヘアスタイルなんだろう普段、ね、どんな服装、 え、そしたらメンズ飲んの見たら間違いない。
メンズ飲んだか。まあ、シンプルじゃない。
めっちゃ好き。私メンズ飲んのっぽい感じの服とか。
さらってした感じ。
さらってしてる。
でもそうじゃない。
癖があんまりない感じ。
そんな気がする。
まあでもそのページによって違うか。まあ、買ったことはないけど。まあ
そりゃね。
まあ。まあなんかそう、なんか爽やかな。
好青年。
うん、
なんかジャケット系多いですね。
あ、ジャケット、あ、ちょっとかっちりしてるのが好きなの。
ラフなジャケット系が多くない？
ラフなジャケット、うん、ちょっとシャツコーデ。
でもこれちょっと空気また違う。
私は
かっちり
シャツ、
うん、
ぐらいが若い。あ、それはなんかすごいちょっと古着っぽいですね。ジャケット好きかもな。
ジャケット、
ベージュのジャケット、
ね、ジャケット。ジャケットって本当にさ、
でもそうか、人選ぶ
ね。竹とかで全然変わってくるよね。
古着？
古着。でも挑戦したことないところから行くってなると、ちょっと、
うん、古着ね、
ハードルはプロあるのかなって思う。
じゃないと手出しづらい感じあるよね。ね、
なんか本当におしゃれ好きとかだったらいいと思うけど、うんうん、今から古着デビューしますってなるとちょっと難しいのかもしれない。
あ、でもさらりとしてる感じですね、やっぱり。水色。
綺麗系が、透明感って感じ。
え、なんか間違いなくない？
確かにね。
あんま選ばないよね。
絶対に、うーわーとはならない、う
ん。なんか自分のスタイルとかがあるなら、絶対そっちを優先した方がいいけど、ね、
うんうんうん、
なんか、そんなに無難に選んできたなーって感じなら、
うん、
綺麗系な清潔感ある感じが一番かっこよく映る。
うん、そうだね。
うんうんうん、
私もしまた次もデート行けるってなった時とかにちょっとずつもし自分のな挑戦していけたりさ、相手のこのお洋服とか見てなんかこういうお洋服も着てみようかなとか選んだりするのもいいんじゃない？
そうだね。
うん。じゃあラジオネーム古伝常備友国さん、今日もお疲れ様。
香川県23歳男性、左利きのジョーカーさんからです。先日研修があったのですが、そこで初めて出会った子がものすごい勢いで喋ってきて少し引いちゃいました。特に移動中のバスでは写真を一枚一枚見せてきながら過去に行った旅行の話をしてきて、自分の話がほとんどできませんでした。初対面の人の話が止まらない時にはどう対応したらいいと思いますか？聞いてあげたらいいんじゃないですか？
なんかわかんない。私はあんまり初対面で自分からは話せないから、逆に自分の話いっぱいしてくれた方がありがたいって思っちゃうの。
じゃあこの女の子側になると、
うん、
なんかタイミングが合わなくて二人の、
うん、
で、あ、私が喋んないと無な時間になっちゃうって焦って喋ってる時があるかも。なんかそうなんです。私もその、そう緊張しちゃうと喋っちゃう。その喋んないと、
うん、
だってゼロの時間うまいじゃん。それが一番怖い。
え、緊張して喋っちゃうの感覚が全くわからない。
気使って気使っての喋ってるの。
何を喋んの、そんなに喋ることないじゃん。
こっちが質問投げかけても答えてくれないじゃん。だからもう自分の話するしかないじゃん。
私はそれでも会話をつなげられる人が本当にすごいと思う。そこまでする勇気がない。まず、
うん、無口な子の方が怖いよ。ごまかすようにめっちゃオーバーリアクションしちゃったり
できないから、なんかすごいって思うんだよね。なんかありがたい派の人だけど、でもそれをびっくりしちゃう、
うん、本当は喋りたい人もいるのかもしれない、
ね、本当喋りたい側なら喋っていいんじゃない？
僕もねって
、うん、対抗したらいいんじゃない？
したらいいよ。
したら多分さ、緊張して喋っちゃってる側だったらさ、その方が良くない？話は弾んだ方が、うんうんうん、
してくれた方が絶対いいな、うん、
じゃあ喋ろうよ。
そうだよね、
うん、の方がいい気がする。
で、ただただおしゃべりが好きな子だったら、
うん、
かわいいなくらいで、うん、うんうんって聞いてあげたらいいんだよ、ね、
聞いてても頭に入ってこないかもしれないけどまあまあ喋りたいんだなって思えばいいよ、
ね、うんうんうん。左利きのジョーカーさん、今日もお疲れ様。
ここからはこちらのコーナー、
レイの白黒ジャッジ。
こちらは好き嫌いがはっきりしているレイちゃんが優柔不断で決断できずにいるリスナーさんの二択の悩みに白黒つけていくコーナーなんですが、最近レイちゃん白黒判断できずにグレーになってきてないっていうことで。
そんなことないですよ。そんなことないんですけど と、まあ、自分のことってなるたらですね、割とスパッとすぐ決まるんですけど、人のことってなるとですね、どっちでもいいよっていう、ちょっとなんか、ちょっと自分の性格が出てきてしまいまして。ま
あ、人間あるあるですね。
そうですよね。
結局は、自分視点ですから皆さん。
そうなんですよ。
そんなにね。
好きにしてっていう。
そう。そんなに考えられないよ、人のことは。
まあでも、まあ、それでも悩んでる皆さんがいるということで。
行きましょう。
はい。
神奈川県22歳男性、3歳のサイさんからです。あざといのはどっち？自称すっぴんの写真、おは凝った料理写真。れいちゃん、こちらの2択、選ぶべきなのはどっち？
え、
うっ悩んでますね。そう、私もわかります。
こっちかな。
うん。
それではジャッジしたいと思います。こちらは、自称すっぴんの写真かな。
うん。一緒。
あ、一緒？
うん。
なんかね、料理をする子って、ただただ本当に家庭的で、あんまりあざとさを狙ってない時もある。し、ナチュラルだなと思う。
なんかね、料理の写真って別に料理ができるってことを言いたいわけとは限らない。
そうなのよ。普通に作ったよ。
作った上で、その、美味しくできたっていうか、見た目、盛り付けとかお皿とかのバランス、食器とか、
そうなのよ。
ランチョンマットとか、その全部のバランスを自分の中で満足した上でのものだから、なんか料理を作ることに対して、私こんなに上手にできたんですっていうよりもは、なんか、
自己漫画
おしゃれ記録の一つかなって思う。やっぱりもう残らないものじゃん、料理。
そうだね。そうだね。
そう、だから、あざといとはまた違うか。
自称すっぴんの写真か。まあ、どこからがすっぴんかっていう、なんか本当に、起きたての、もう何、顔も洗ってない状態がいいのか、もう化粧水すらつけちゃったら、それはもうすっぴんじゃなくなっちゃうのか。
なんか、すっぴんですっていうのがあざといになってる。
ああ。いやでも待って、保険かけさせてって思っちゃうの。
え、どういうこと？
だってさ、こうやって写真撮った時とかに、薄いじゃん、そりゃ。お化粧してないんだから。それでさ、なんか、わ、漏れてない。なんか、あ、漏れてないね。みたいな。
ああ、言われる。
だとか嫌じゃん。なんか
確かに、そう思われるなら言った方が。
そう。保険かけてるって感じ、本当に。
でも言うのって、あざといなって思っちゃう。
あ、本当に？え、自称すっぴんってことは、
メイクしてて。
メイクしててってことだもんね。
っていうのはもっとあざといんじゃない？
もっとあざといね。え、って別に言わない。普通
に言う必要ないじゃん。嘘だし。言っちゃえばまず嘘だし。
そうなんだよね。
言う必要もないし、っていうね。まあまあ。
まあ、それはですね、男の子がですね、すっぴんの女の子が可愛いって言うから、できちゃった子なんです。
そうですね。
そんなことを言わなければ、その子は生まれなかったです。
そうね。いろいろ重なって生まれたものです。続いて、埼玉県21歳男性、トットトトンダロウさんからです。最近の乃木男でどちらかというと忘れられている精神はどっち？ A、松尾美はスーパーモデルに育てるという精神。B、乃木坂メンバーをいじり倒す精神。れいちゃん、この2択選ぶべきなのはどっち？
ジャッジしたいと思います。こちらは、松尾をスーパーモデルに育てるっていうのは完全に忘れてました。
懐かしいね。
1年前ぐらいまでやってましたよ。
そうね。2年前ぐらい
やば。
始まったばっか。
もうなんか忘れてるとかじゃなくて、もう消してた、ね。
もう普通に知らなかったみたいな感じの感じ。
スーパーモデルね。あ、そうなんでしたっけ？
嘘だ。
何がした
っけ？
ラウェイ歩いてみたい。
やりたいことみたいな、れいちゃん女優さんって言って。
もう今はそんなに？
でもまあ、素敵な世界だなとは思いますけどね。お洋服はずっと好きだし。でもなんか自分の中で楽しむっていうことも最近は。
ああ、そんなにね。世に評価されなくとも。
なんか楽しい。そう、全身鏡を買ったんですよ。
あら、
だからなんか割と自分の中で満足してますね。神奈川県36歳男性、吹かれるシンセさんからです。セイミヤさん、松尾さん、こんばんは。毎週楽しく聞かせていただいております。セイミヤさんに白黒つけてほしい松尾さんのある疑惑があります。その疑惑とは、東京 FM お昼の女帝の地位を狙っているのではということです。最近松尾さんのラジオ大好きアピールを聞くことが多くなり、この疑惑に滑車をかけています。
拍車。ダメですね。
もうダメですね。ダメですね。漢字が読めない時点でこの疑惑に拍車をかけています。セイミヤさん、この疑惑に白黒つけてください。
これはもうジャッジしたいと思います。こちらは、はい、はいです。
違うんですよ。
さっきもレナさんの話の時になんか、私はもう普通に 話題にちょっと出したぐらいなのに、そうなの、もう本当にすごくてっていうい
や本当にすごいのよ、レナさん。
わかるけどすごい広げるなと思って。
違うんです、違うんです。なんか前にマネージャーの A さんから、はい、聞いてるラジオを教えて一通りって連絡が来て、なんだろうって思って、うんうん、これはワンチャンあるんじゃないかってこれは言ったらいつか行けるんじゃないかって思ってもう片っ端から送ったの、
うんうんうん、
でそれからなんかいつも聞いてるのもあれば割と家で流れてる感覚のものとか、
うん、
とか前にすごい聞いてたのとかもあって、その自分がラインナップにしてみたら、
うんうん、
箇条書きにしてみたら、それで あそういえばと思って久しぶりになんかいろいろ聞いてみたら、なんか、やっぱり楽しいなって思って、なんか最近やっぱり夜遅くとかに机に向かってカリカリ勉強するってことが減ってたから、春休みとかで。だからやっぱりそういうラジオ聞くのって夜勉強してる時とか一人の時間だったから、聞いてたらね、楽しくなってきました。もうラジオ好きをもっとアピールした方がいい？
した方がいいよ。
いいんですかね、うるさくないですかね。
そんなね、したもん勝ち、いったもん勝ちですか。
じゃあ言おう、いつか行きたいなって。
お昼の女帝
思うラジオが何個かあるから。
あーでも人気が出るかも、毒舌担当。
腐ってる方がいいんだ。東京 FM ベルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談のあっという間にエンディングです。
エンディングです。今日は松尾のね、5年1組松尾優の写真は、ね、もう激化、本当に早く見せてほしいです、世に公開してほしいです。
頭がボサボサで。
なんか初めて松尾に会った時のこと思い出したな。
あー、前髪なくて。
そう
中3か、
中3、
14歳。
あー、じゃあそうね、中3だとその5年1組の5年後ぐらいだったのか。
そうだね。
ああ、雰囲気が、あの、まだその時な感じだった。
そうね、まだ前髪作ったことなくて、髪も長くて、う
ん
う
ん
う
ん、長くてちょっとなんか純日本人っぽくないすごい華やかさがすごかったんだよ。
ね、そう思うとなんかさ、ずっと変わんない変わんないってちっちゃい時から、うんうん、今まであんま変わんないねって言われるけど、うん、
変わった ね。
あの写真を見たらやっぱり人って変わるわ。
変わったね。
思った。
お姉さんになったね。
ねえ、びっくりした。
うんうん。
面白かったね。
なんか、あの、配属された後は、うん、もう大人松尾美優が完成してたんですよ。
あ、確かに。
出会った頃は、まだ、あの、プロデュースされてなかったから。
なんかね、なんかもう。
え、本当に早く、
あった。
前髪伸ばして？
前髪伸ばしたいんだけどさ、なんかね、いろいろ考えてる。
あ、本当に素敵だからな。
とりあえずね、髪の毛は伸ばしそうと思った。
あ、そうなんだ、うん。
番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
そしてメールを送ってくれた方の中から抽選で2名に番組オリジナルの感情ワッチをプレゼントします。
番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク相談アンダーバー TFM。ぜひフォローしてハッシュタグのぎだんをつけてつぶやいてください。
この後オーディでアフタートークもありますので皆さん来てください。
それでは今日はここまでです。ここまでのお相手は乃木坂46の松尾美優と
清宮玲でした。
また来週！
ベルクプレゼンツ、
乃木坂46の乃木坂に相談だ。この番組はベルクの提供でお送りしました。
乃木坂46、清宮玲です。
松尾美優です。
ベルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談だ。アフタートークの時間です。
うん。
今日はふつおたを紹介していきたいと思います。
ます。
こんなね、夜遅くに収録するの初めて。
あ、意外と。
はい。大阪府22歳男性、ダンデライオンさんからです。はい、以前配信で、セミヤさんがメシテロのことをハンテロと言ってましたが、松尾さんどう思いますか？僕は高度なエンターテインメントだと思います。いやいや。ハンテロってずっと読んでたの。
え？今までずっと？
でも、あの、頭の中でしか読んだことなかったから、
うん、
その間違ってるって気づきもしなかった。なんか文字でしか見たことなくて、あんまり言う人いないじゃん、飯テロ飯テロって。
いや、言うでしょ。
言うの？
え、
ハンテロ。
え、
いや、ハンテロって読んじゃうな。
飯でしょ。初めて聞いた、そのそういう方向性の。
いや、でも飯も言いづらくないですか。
いや、飯でしょ、初めて聞いた。
そんな常識みたいな二人とも顔して。
え、常識でしょ、これは。常識の範囲内。
へえ、
新しいね。いいと思うよ。エンターテインメント。
エンターテインメント。すごいバカにしてるよね。
ね。すごい、 すごいいいバカに
高度なエンターテイメント
仕方がすごいいいな。それ
ウェラリーとうございました。
お知らせ、お知らせメールです。何これ。山口県59歳男性、笹森麦笛さんからです。黄砂が飛んできて空はどんよりするし、車は白っぽくなるし、目とか鼻とかしょぼしょぼするしで困っています、うん、花粉症もだけど結構日常生活に影響ありますよね、
うん、
終わり。新しいタイプですね。なんか
すごい普通歌だな。
独り言なのかな。
うんうん、
日記なのかな。
雑ですね。黄砂
影響ありますよね。ね、
ありますね。
すごいいい空気感。
いい空気感ありますって、ほっこりします。
これ僕知らせる。
これいいですね。このよくわからない独り言みたいな。
いやでもこれ多分あの、うん、自然から生まれたものだから可愛いのであって、うん、これを作り出そうとするとなかなか難しい技だと思うんですよね。
狙うとね、難しいんだろうな。
そう、あの年齢と経験からできるものだから ね、 ね、
このなんかいいよね、狙いすぎてない感じ。
うんうんうん。
あ、これ狙ってます。あ、もうラジオネームでこれは狙ってますね。愛知県21歳男性、アジの開きを開かせない協会会長さんからです。先日階段5段分の高さから飛び降りた時に足が痛くなったので、足を痛めたかなと思ったのですが、次の日には治っていました。
これは大嘘ですね。
これは別に可愛いと思わない、
うんうん、彼だってあのハガキ職人。
そう、いつも送ってきてくださってるの知ってるし、うん、
知ってる。
まあこれもね、あのエピソードの一つをして送ってくれ
る。本当
なのかな。まあ本当なんじゃない。あ、足痛めたかな。
そう。
あ、そんなことなかった。
こういうメールもあってもいいかなって送ったやつもちゃんと選ばれるのが彼の凄さですね。
すごいですよね。本当にうまい。
うまいね。
よかったですよ、治ってたなら。
うんうん、
え、面白い。
独り言メール。
なんか
いいですね。
別に突っ込みどころがあるわけでもないけどみたいな。
そうなんだねって。
でっていう。たまにあると面白いです
よ、ね。幽霊にお知らせ。お知らせメール。
うん。
普通立て。じゃあ、あの、先頭にお知らせメールってつけてください。
そうね。お知らせメール。う
ん、はいはい。
日々のしょうもないことを
待ってます。
待ってます。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
それではまた金曜夜8時30分にお会いしましょう。乃木坂46のセイミアレイと
松尾美でした。
バイバイ。バイバ Audi.